どうも皆さん、ペペです。この番組 NBA トークマンショーは NBA 観戦歴20年の私ペペが NBA のことについてお話をする番組になっております。はい、本日なんですけれども、現代 NBA については、まず真っ先に今日のニュースというふうに言えるのがジェームス・ハーデンがネッツのデビュー戦に出場いたしまして、デビュー戦でトリプルダブルをぶちかますと。で、しかも10得点なんちゃらかんちゃらとかではなく、30何得点11リバウンド14アシストみたいな、もう化け物スタッツですね、残したというところのニュースになってまして、もちろん彼だけの活躍ではなくてですね、ケビン・デュラントも同じく化け物スタッツで42点取ってるということで、いやもうこれどうなっちゃうんだろうかと、カイリーが来たらどうなっちゃうんだろうかと、もうパッと見たらオールスターのスターターですよね、普通にそうですよね。カイリー・アービング、ジェームス・ハーデン、ケビン・デュラント、もう全然ありそうだなっていう、もう3人ともイーストの、オールスターのスタメンですみたいな、今年オールスターないけど、なくてよかったなって思うレベルですね、しらけるっていう、そんな感じが。いたしましたというところでございまして、結論、今日実はあんまりそこの話するつもりはないんですけど、やっぱりそれはそれですごいですよね、本当に。はい、ということで、ネッツのデビューを華々しく飾ったハーデンですが、実はですね、遡ること、ハーデンがヒューストンロケッツのデビュー戦に臨んだ時の彼のスタッツもですね、僕結構覚えてるんですよ。さすがにトリプルダブルではなかったんですけど、初戦からですね、30何得点10何アシストみたいな、ダブルダブルを、割と度級のダブルダブルをそこでもかましてまして、もう本当華々しいデビューをロケッツでも飾ったのをすごく覚えています。私今日ちょっと試合のハイライト見たんですけど、やっぱキレありますよね楽しそうっていうか、写真で あからさまに晴れやかな、すごい全部吹っ切れましたみたいな、マジでネッツ来れてよかった、ロケッツやめれてよかったみたいな表情あからさまに、出てましたけど、はい、ちょっと今後楽しみでございますというところでした。で、今日話そうと思ったのが、僕の好きな選手についてです。で、これまではトレイシー・マグレディとか、現役だと、テリー・ロジャーとか、そのあたりを話してきたんですけども、今日はまたちょっと過去に遡ってですね、昔好きだった選手について話そうと思います。僕はギルバート・アリーナスがすごく好きでしたという話です。なんでやっぱりどっちかっていうとガード目の選手が昔から好きなんだなって思いますし、しっかりと点を取れるガードが好きなんだなって、やっぱすごく見てて思いますね。非常にピークの時期が短かったことが印象に残っているギルバート・アリーナスですが、彼がそのワシントン・ウィザーズにいた時に、平均で約30点弱ぐらいのアベレージをですね、残していたシーズンというところもありまして、本当イーストの中では強豪の一つというか、もちろんイースタンカンファレンスをですね、取る、そこのチャンピオンを取るまでには至らなかったけれども、その当時の NBA の中ではそこそこ強いチームだったと、そのチームの完全なるエースだったというのが、すごくその時期が印象に残っているので、ちょっとそんな彼の話をできればなと思います。で、よくある YouTube などで上がっているような、その選手のすごく過去から遡っていって、どんな生い立ちがあってとか、どんな人間性でみたいな話は、僕はできないんですね。なので、ただひたすらただ一ファンとして彼のプレイを見て、どんなことを自分が感じてたのかっていう話をできればなと思っています。はい。で、やっぱり僕が NBA を見始めたのは、とはいえ2000年なので、彼のやっぱりルーキーシーズンぐらいからは見れていて、彼がいつ NBA に入ったかどうかもちょっと明確に覚えてないんですけど、最初はウォリアーズだったんですよ。で、ウォリアーズで、その当時はジェイソン・リチャードソンっていう、元スラムダンクコンテストチャンピオンですね。 まあこう一時期はビンス・カーター2世と呼ばれていたと僕は勝手に思ってるんですけど、まあそれはそうですよね。まあダンクが華々しくできてジャンプシュートもすごく出てっていう点が取れるガードだったと、まあ、J リッチですね、通称、まあ、その J リッチと、まあ、バックコートのコンビを組んでいて、まあ、なかなかこう不遇の時代が続いていたウォリアーズの中でですね、まあ、ラリー・ヒューズと肩を合わせてこう点が取れるチームにこう変わっていく、そんな、まあ、時期さなかに今彼もいたというところだったんですが、まあ、ちょっとですね、まあ、結果的にそこからギルバート・アリーナスがトレードに出されてしまって、まあ、そのトレードで移った先がなんとワシントン・ウィザーズだったと。でまだウォリアーズにいた頃はですね、本当にこうジェイソン・リチャードソン のなんだろうバックコートコンビみたいなのですね、どっちかっていうと彼が主に来ることはなくて、そうですね、まだまだ彼はなんかちょっと点が取れるガードぐらいな感じだったんですよ、うん、まあどっちかというとオフェンシブガードみたいな、ゲームメイカーちょっと点みたいな、僕のイメージそんなんでした。まあ、ただですね、そこからウィザーズに移ってきてからの彼の変貌ぶりというか、こう一皮むけた感というのは本当に今でも鮮明に覚えていて、うん、そこからも急に点取り屋になりだしたんですよね。本当に今でもめっちゃ印象に残ってるのは、彼結構しかもクラッチが強くて、いやもちろんそのね、あのね、ファンの人は知ってるかもしれませんけど、いやそのレブロンにね耳元でフリースローの時ね囁かれて、その大事なプレーオフのゲームでフリースローとして、まあ、負けるっていう、まあなんかそんな まあ、そこから一気に転げ落ちるっていう話なんで、まあなんかそのクラッチ強いとか言っていいのかっていう話なんですけど、いやとはいえそのそもそもレギュラーシーズンの時のギルバート・アリーナスの活躍は本当目を見張るもので、本当クラッチも強くて、でしかもねそのクラッチの決め方が本当にかっこよくて、なんだろう、今でさえ現代 NBA って割と本当にこう緻密なセットプレーの中でっていうものが僕は多いイメージは持っていて、まあもちろんとはいえあの怪物的なワンオンワンでねじ込むパターンもあるんですけど、とはいえそのなんかワンオンワンもどちらかというとなんだろうな、デザインされたオフェンスの中でのワンオンワンみたいななんて僕は結構あるかなと思ってて、で昔あんまりそんなイメージなかったんですよね。もう本当にもう超シンプルにトップオブザキーから残り 4,5 秒ぐらいでアリーナスがボールを持ってて、ドリブルをこうつきながら相手のこうタイミングをずらして最終的にトップオブザキーからスリーポイントをもうねじ込むっていう、もうでしかもその入り方が汚くないんですよね。もう確実にスイッシュで スパーンって入るっていう、でもうその後もうニック・ヤングさながらのこう手を両手をですね上にこうパッて広げてドヤっていう感じ出すんですよ。それがまあ本当にかっこよくて、まあ、エージェントゼロとか火鉢とか言われてましたけれども、うん、めっちゃかっこよかったですね本当に。なんで彼、まあ、そもそも何が強みの選手だったかっていうと、まあ、基本的にオフェンスの引き出しはもう何でもござれで、いろんな彼のプレー見てましたね。やっぱりあのガードとしてなかなかサイズもある方、まあ、その当時でいうとある方だったので、ドライブインもすごく速いし強い、フィニッシュ力あるし、でやっぱ基本的にジャンプシュートはもうすごく精度が高かったし、でミドルポストぐらいでポストアップしてもなんかこうバンクシュートでねじ込むようなこうスキルフルなこともやったりもするし、そうで、あとは本当トップオブザキーからのそのドリブルでこう相手ディフェンダーがまっすぐついててコンテスティッドでも打つし入るっていう、まあなんかこうもう本当に今の現代 NBA の選手で近しい選手って言ったらやっぱカイリー・アービングだと思いますね。もちろん彼ほどストリートのテイストを感じるようなプレイヤーではなかったんですよ。逆に僕はそれがすごい好きで、なんかこうドリブルをコネコネするような感じっていうよりは、なんかちゃんとこう何回か相手のタイミングをガツンって外してそこでねじ込むっていう、で、まあ、基本的にドライブかジャンプシュートかみたいなのははっきり分かれてて、その攻撃をするときにっていうのが本当に 好きでした。はい。なんでまあ彼がそのまあ怪我を始めとしてなかなかこう回復できないっていうところで、まあその後まあウィザーズでまあなかなかレブロンの壁を破れずに、まあ少しずつ転げ落ちていって怪我をしてしまって、まあウィザーズを離れて、まあその後一回まあオーランドマジックにまあで契約をされたりとか、まあそういうカムバックもあったんですけど、なかなかこう振るわない時期が続いて結果的に NBA から離れるという結まあ形になったんですけども。まあ、当時は本当にすごくかっこよくて、いやマジで好きな選手でしたね、うん、今の NBA にもし彼がいたら間違いなくあのスター選手の一人だったし、もう契約金もとんでもない金額もらってたろうし、うん、そうですね、なんかスーパースターがいるチームとかになんか呼ばれるような、まあ、それぐらいバリューのある選手だったかなっていうふうに思います。今でも彼のハイライトを見てやっぱかっこいいなとか、こういう選手好きだなとかって思ったりしてました。はい。まあ、当時彼まあそうですね、あの当時彼の相棒的な、まあ、その周りのロールプレイどんな選手、まあ、そのロールプレイヤーも結構面白かったというか見どころあったんですけど、そうですね、例えばアントワン・ジェイミソン、まあ、アントワン・ジェイミソンはね、あのウォリアーズの時から一緒にやってた選手で、もう彼もなんか彼みたいな選手っているかなって今本当今即興で考えるんですけど、ちょっとあれなのかもしれないですね。いやでも違うかな、カイル・クズマがもしかしたら近いというか、彼はジェイミソンみたいになったらいいんじゃないかなって思いますけど、ジェイミソンはまあやっぱりスモールフォワードとパワーフォワードの中間みたいな選手で、こうインサイドの周りのフィニッシュ力もさることながらちゃんとスリーポイントまで打てるっていう、その得点力がすごく魅力的な選手なんで、うん、なんかクズマみたいな選手はそうで、まあ、彼もともとね、ジェイミソンはダラスにいた時にシックスマン賞を取ったりとかっていうこともやってたりしたので、うん、そうですね、ちょっと話ずれちゃいましたけど、ジェイミソンがいたりとか、まあセンターはあれですよね、ブレンダン・ヘイウッドですよね、うん、僕あのちょっと前の NBA って割と7フッターのセンターで、まあとにかくなんか不器用な7フッターセンターってたくさんいたと思ってて、本当今の現代 NBA じゃマジで使えないんですけど、うん、当時はいっぱいいましたね、その中の一人ですね。でベンチからイータン・トーマス、まあ、ね、イータン・トーマスその時いたかな、ちょっといなかったかもですね、マイケル・ジョーダンが戻ってきた時にいたかもしれないですね、うん、あとアントニオ・ダニエルズとか、あとはそうですね、デション・スティーブンソンとかもそうですね、あと一時カロン・バトラーとかもいましたね。はい、懐かしいな。結構やっぱ今思い返しても強いですね、やっぱり、うん、当時やっぱウィザーズ割と強かったとは思いますね。ちょっとベンチの層が若干薄めだったかもしれませんが、うんうん、なんかすごい好きな選手が多かったなっていうふうに思います。はい、いやね、ちょっとねここから先またどんどんこういろんな、まあ、トレードのニュースとか出てきて、はい、面白くなっていく NBA ですが、またお話できればと思います。今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。バイバイ。